も中村文明のみるみる元気が湧いてくるにお付き合いいただきありがとうございます。僕に関するですね、ちょっとマニアな情報とかを知りたいなというような方はですね、ぜひとも黒船カンパニーと検索していただいて、ホームページからいろんな情報を受け取っていただけるとありがたく思います。以上お知らせでした。みるみる元気が湧いてくる。はい、おはようございます。
おはようございます。
おはよう
ございます。
あら、ちょっと一人女性の声が混ざりましたけど、声だけ聞いてるとちょっと若い目に聞こえる。
そこをバラさんくてもよくないですか。
一応軽くジャブから、
軽くジャブから中村文明恒例の出演者いじりから。
そうですね、はい、洗礼だと思って、はい、喜んで受け入れます。
なんとスタジオに来ましたら、はい、佐藤郁代さんというですね、鹿児島の、いっぱい紹介できますよね、鹿児島五円紬大学主催者、
はい、
で日向が1年間お世話になった下宿のお母ちゃんみたいな
鹿児島の母。
そうです、
鹿児島の母、
はい、
さらに、動物占い認定講師、
はい、
ね、動物占いやってますよ。
やってますやってます。細々と。
細々と。なんか今度黒船ファームでも。
そうそう、黒船ファームでそういうこう親子の方対象に、お母さんはこんな性格だ、子供はこんな性格だ、だからこうやって子育てをしようみたいな。
ウォーリー君。
はい。
ラジオで聞いてる人、お前の身振り手振りは見えへんから。そんなに身振り手振りするほどの話でもね。
なんかちょっといろんな汗出てきた、恥ずかしくなってきた。
まあそんなこんなで。
はい。
1年本当にね、郁代さんお世話になって。
そうです、
ありがとうございました。
本当に貴重な経験をさせていただいて。
そんな貴重って、郁代さん。
普通の子育てにおいて経験しなくていいようなことを経験なさって。
いや、こんな目の前に本物の親の前で言っていいんでしょうか。
言ってください。
まあ、私2人子育てをしてきて、男の子と女の子と、
ね、
はい、またまた全く違う個性のヒューガ君をお預かりさせていただいて、まあ一言で言ったら、でもすごく楽しい1年間でした。
心配も多く
というか、そうですね、心配、まあ、私はもうあの子が元気で、
はいはい、
生きてお家に帰ってきてくれればぐらいの、はい、もうそれぐらいの度胸で受け入れないとですね、なかなか楽しい子でしたので。
そうですよね。
で
もなんか最後のね、もう乳児に行こうかという時にも、うん、伊勢までね、お見送りに
行
っていただいて、
はい、です、もういつ会えるかな、本当はね、成田に移動の時に
会
えるかなっていう、
はいはい、
ね、ちょうど私が東京にいる時だったので。
ああ、なるほど。
ただちょっとね、出発が遅く、早まっちゃったんですよね、スケジュールが、はいはい、もうこれはちょっと伊勢に会いに行きたいなと思ってサプライズで行ったんですよ。うん、そしたら、なんで行くよちゃんいるねって言って、ちょっと嬉しそうに照れてました。
あ、そう
なんだ。なるほど。
でもあんな適当なやつがそれでもなんか伊勢の家を出て、電車の中でなんかこうフェイスブックに上げてる文章が、ちょっとなんかね、ちょっとグッときましたよね。
私涙出ちゃいました。
いや、わかります、郁代さん、その気持ち。
あの適当男が、だって別れてやっぱり寂しいもんやなって、さっき伊勢を出て、みんなにバイバイしてきたけれど、思わず電車の中で泣いてしまった。泣いたんなんていつぶりやろう。もう覚悟は決めたので行ってきますぐらいしか言うことがありません。行ってきますと。
うわー、今その それ前にも見ましたけど、聞いただけで鳥肌立ってしまいましたヒューガーってなりましたね。
ね、
けどこの伊勢市駅の見送りは相変わらずの日向で、ひょうひょうとしとったらしいですからね。
ああそう、
うん、お母さんがその伊勢市駅まで行ってくれて、で日向とじゃあ行ってらっしゃいみたいな、そんな別れしながら、長男の時はもう涙ながらにこう抱き合いながらに別れたのに、なんかまるでちょっと行ってくるねぐらいの気持ちでスンって別れたらしいです
あの次男の扱いっていうね長男の時ほどの深刻さが何もない、
何もない
成田も勝手に行けみたいな一人ででもね、あれ電車乗り継ぎ乗り継ぎしながら、
そうですね、うん、成田空港まで行って、ね、うん、そこから行って
頑張ってるのかと思いきや、あのこれはこう中村家のこう LINE のグループに、
はいはい、
行ってちょうど1週間の時に
1週間、はい、
メールが来ましてですね、
はい、
まあ、これも中村家の共有グループなんやけど、
もう家族だけでやり合ってるやつですよね。
それはね、こんな書いてあるの、ハロー皆さんってなんか妙にテンション高くで、夕食も終わり一段落っていうところで、こんばんは、ニュージーランドに来て、ちょうど1週間かな、いや慣れない早起きや英語やなんやかんやで、すぐに終わっていったような1週間やったかも、いろんなことがあったのでちょっとシェアしようかな、まず初日入学式かと思いきや説明をダーッとされてテストして終わりって感じやった、テストも時間めっちゃ短くて、ほんまに、これこんなん終わらんやろって感じやった、3ページぐらいしか書けてない最初はもうホームステイもクラスも片言しか返せやんだけど、はいはい、今は友達も何人かできて、ホームステイとも仲良くなれて、ランチタイムの時に、一人で寂しい時とか、数学が嫌で学校を抜け出したりとかもしたけどまあこの調子でやっていこうと、ランギートトカレッジ、広すぎるから教室移動で迷子になって、マップ見ながら、迷っとったら美人さんが助けてくれたり、今日はアフガニスタンから来た、優しい顔のイケメンとお昼も食べたし、めっちゃ面白いタイ人とも仲良くなれて、授業も分かるようになってきた、でもちょっと授業に慣れるためにイングリッシュスクールにちょっとだけ入ってまた戻ってくる、なんかそれ言ったらタイ人の人が寂しそうな顔してくれたんが嬉しかったな、まあみんな心配かもしれんけど俺は大丈夫やで楽しむぜイエーイなんか写真もあれば送っておきます、また今度みたいな、で妙にハイテンションの写真がいっぱいねいろんな留学生たちと肩組んでる写真が送られてきましたけど、
もうこの言葉だけでも成長しましたね、
なんかね、でもなんかやっぱ鹿児島で親元離れてゆくるさんのところでお世話になって、なんかあのお弁当の食べ方とかね、こういろんなところでヒューの変身ぶりが垣間見れたけれど、だけどやっぱりあいつはあいつでね、ニュージー立つ直前も、
はい、
だって鹿児島の IBS の同級生らと、あのまずはあのユニバーサルスタジオにみんなで遊びに行こうと、でそこでまず財布をなくしでもたまたま親切な日本人の人が拾ってくれたんで、戻っては来たんですけど、でもその財布なくし事件でまず僕から怒られて、でその次が何だっけな、
で USJ 終わった後に飛び出せ日本の企画が始まって、
あ、そう飛び出せ日本企画 で、
はい、
で仙台東京、その東京の時に、まあ、成田君というですね、はい、まあ、僕の友達の、
はい、
成ちゃんです、
ね、成ちゃんのところに、はい、あの若者たちは3人泊めてもらって、
お
で夜中の12時ぐらいに成ちゃんの家に着いて、うん、でもう7時ごろ出やなあかんから、うん、もうさっとシャワー浴びて寝るだけなっていうノリやったのに、ヒューガはなぜかその脱いだ服をね、人ん家の洗濯機の中に入れてしまってパンツ靴下も全部当たり前のように、でもう翌朝7時に出ること分かってるのにですね洗濯も全部入れてしまって、で成ちゃんの奥さんが朝から何も気にせず洗濯してしまって、ヒューが着るものなくなってしまったお前アホかい、ね、人落ちなんや洗濯機に洗濯も入れるなおいで、またそこで怒られて
怒られて、
でまあなんとかかんとか服はなんとかして、で北九州 3つ目の飛び出す日本が終わって、
う
ん、
はい、
でいよいよそこでね、でもまあちょっとはみんなにギャラを出してやろうということで、封筒に入れたお金をね、うん、みんなの前で渡したら
授与式っていう
大喜びでイエーイとかって喜んだくせに、その晩のホテルにそのお金を全部置いてきて
置いてきて
部屋に忘れてきて
部屋に忘れて
でまた怒られて
また怒られてちなみにそのギャラに関してはあの忘れてきたヒューガの責任ということで、うん、没収させていただきました
でそれが帰ってくるまでにもう入事だった取り
方そうなんです、
ね、ああそういうことね、うん、
彼の手元には戻らず
戻らず
それで話が終わりかと思いきや、うん、その翌日の東京のいつも行くあこの間話したあのお店に
ああ、北ナシュランの
そこになんと僕が財布を忘れてきましたやっぱあんたの声やよみんなから
笑やなみたいなでまた出国の際にあいつヒューが笑かしてくれましてですね
ほうほうほう
出国の時にこう荷物検査あるや
つ
荷物検査のところでまあまあ僕らも飛行機何回も乗るんで分かってるんですけどね、うん、そこであいつやらかしたんですよ
なんかこう当然のごとくカバンに入れてはいけないものがあるじゃないですか、は
い
はい、乗る時特に国際線厳しい、
うん、厳しい厳しい
厳しいですから
ね、はい、あいつはですね自分の手荷物の中に大量の花火を入れて
花火ですよ
一番出て赤いやつじゃない
ですか捕まるやつ捕まるやつ
花火大量にカバンの中入れててほんで全部カバン開けられてでテロリスト扱いされて別室まで連れて行かれてめちゃくちゃ怒られてそれも最後にヒューガが日本の国内にいる最後の僕との会話がお前アホと違うからえがけせえよお前最後の最後まで怒られながらあの出発したというヒューガさんの最後のやらかしでございます
笑かしてくれますよね
楽しいんだけど身近にいると
そうですよね
本当にこの子は生きていけるんだろう
けど、まあ、1週間足らずであんなに大勢の人たちと肩組んでね、うん、あんなにニコニコしてる写真を見ると、うん、あこいつはね欠けてるところが山ほどあるけれど、うん、誰もできないコミュニケーション能力が高いんでね、うん、
高いな、
まあ、きっと楽しんで頑張ることでしょう
もうあの伊勢行った時に、
はい、
最初私がいることにびっくりして、
はいはい、
ちゃんいるねってもう言いながら一緒にお墓参りも行って、
はい、
で帰ってきてからですねパッと私を見て行くよちゃんヒューガが伊勢戻ってからの一連のいろんなことを全部知ってんかって聞いてきた知ってるよって私地獄耳だからねってあなたのことは何でもわかるんだよって言ったら黙ってました
それそのやらかした前半戦のあの辺のこと言ってるのかな
そうそうあのお財布事件もそうだしあ、
はい
あのギャラ紛失事件とか、
はいはいはい、
その他もろもろなんかまだきっとバレてないだろうもしかしたらバレてないこともまだいっぱいやらかしてるのかもしれないあのもう顔によく出るからあの子はすぐ分かる
顔によく出るから
だけどそうか、郁代さんは飛び出す日本はそうか
行けなかった
どこでも行ってないもんね、うん、
スケジュールが合わなかったんですよね、郁代さん
あの若者たち3人がね、
うん、
本当にもう見事にステージの度胸が
うん
特にもうロニーのスピーチで、
うん、
もう3会場みんな涙涙でですね
そうですね、
うん、特に北九州はもうロニー自身も泣いて
うん、
うん、泣きながらの喋りで本当みんな感動してくれてたよねあれはね
そうですね、う
ん、先生たちもなんでたった1年でこんなにもそのすごく自然にねこう英語をバーってね話すそれ見て本当英語の先生とか一般の教員たちがねもうみんな本当感動してましたよ、
うん、
日本の教育システムって一体何なんだろうなみたいな
うん
だって子供たちのなんかこう頑張る楽しさとかああいうのを IBS って教えてくれるじゃないですか、
うんうん、そうですね
で常にこうあのレビューフォーザデイとかでね、うん、毎日何を感動したかとか何に気づいたか、
うんうん、
だけど、まあ、あの3人の若者たちが揃いも揃って言ってましたけどね、
うん、
日本の学校は本当聞いてるふりしてたらいいだけやって、
うん、
だからいつも何も聞かれないからね、
うん、
自分の意見を持つ癖がなくなったって、
うん、
で僕それは
あの戦後ね、GHQ の政策の一つで日本人がこう個性豊かな人間が育たないように、うん、ああいうこう受け身の教育みたいなのを GHQ がやったのかと思いきや、うん、実は元を正すとね、明治維新らしいんですよ。明治維新の頃にその言ったらもう教育システムをね、うん、江戸時代の頃はなんかそれぞれこうお武家さんの子供は武士らしくとかね、うん、百姓の子供は百姓らしくとか、うん、商人の子供は商人らしくとかってい こう家庭教育がこうバラバラだったから、うん、だからそのこれからその戦争がいろいろ起こるだろうということで、うん、行くぞって言ったら分かりましたって全員がね、うん、疑わずについてくる個性のない日本人を多く育てるために金太郎飴教育っていうかな、うん、どこ切っても同じ絵柄しか出てこないみたいな、うん、だから誰をとっても個性がほとんどない日本人っていうのを軍隊が作るために、うん、ああいう教育、ほとんど生徒が喋らない、ほとんど生徒は考えないみたいな、
一方通行ですもんね、先生から生徒へで、
だからそのマキちゃんってね、そのもう1年半乳児いてる子が、うん、もうい
つも中村文明のポッドキャストをお聞きくださり誠にありがとうございます。お知らせ1、中村文明と学ぶ人のご縁塾第6期、自然との対話、命との対話、神との対話、自分との対話、何かのご縁で集まる仲間、そして中村文明と過ごすとても濃い5ヶ月間、人に出会って自分に出会う、自分も知らない自分に出会いに来ませんか、最高の仲間を見つけませんか。お知らせに、5月1日より黒船リゾート円屋オープン、1日1組限定の一棟貸しだからできるおせっかい、あなたのためにあなただけのツアーを企画します。ポッドキャストでご紹介したいいやつ武田を管理人コーディネーターに、沖縄石垣島を満喫しませんか。船で行くシュノーケリングや釣り、ヤシガニ、オオコウモリ、星空などのナイトツアー、観光本には載っていないおすすめスポットをお腹いっぱい楽しみましょう。いらっしゃいませではなくお帰りなさいで皆様をお迎えいたします。お知らせその3、中村文明と氷室優の人生相談会、あなたのお悩み解決します。6月1日夕方頃から東京にて開催します。相談者は限定4名の不定期開催です。2時間みっちりあなたと膝を突き合わせ、あなたに合った解決策をご提示させていただきます。一人で悩んでいないでその思いをぶつけてください。家庭、会社、お金、生き方、人育て、子育て、お悩みは何でも OK です。すべての悩みには必ず解決策がございます。お悩みが深ければ深いほど参加の価値や意味がございます。相談会に納得しなければ返金いたします。詳細はホームページにて公開しております。カタカナで黒船カンパニーと検索ください。それでは後半のポッドキャストもお楽しみください。
ホット久しぶりにこう帰ってきてね、うん、同級生とかと話しても、うん、みんな例えばお笑い芸人がの誰それのギャグがどうたらとか、今流行りの洋服はなんとかとか、芸能人ネタみたいなね、そんな話ぐらいしか出てこんって言って、だけど乳児にいるとね、もう朝からね、例えばどっかの国の子がバーって走ってきてね、ちょっとちょっとって言って、今北朝鮮の核の問題がすごく深刻やけど、近くの日本人はそのことについてどう思うとか、アメリカ大統領がトランプになってね、私はイギリス人なんでこういう感覚があるんだけど、それはアジアの日本人にはどういうふうに感じてるのとかって、もう国際情勢の話がほとんどなんですって。でそれを日本人のあなたはどう思うかって言ってね、だからなんとなくね、乳児にいるとき いて休憩時間にいつもなんかこう日本を代表してね、こう恥ずかしくない自分の感想を言えないといかんって、だからニュースを見る見方が変わったって、これを日本人は相対にどう感じ取るんかなと かこれをアメリカ人だったらどう思うかなとかね、でそういうね、いろんな国からの視点でね、ニュースを見るようになったっていうことを、もうそれだけでも日本にいるのと全然違うよって言ってね、言ってましたから。
IBS の授業も 結構南先生とかがね、うん、あの海外のいろんな時事問題とかを話されたりしてたみたいなんですよ、うん、だからトランプ大統領になった時に、はいはいはい、まあ、結構日本ではトランプさんが勝利したことで結構こう
どちらかというとマイナスのイメージですよね。
マイナスなイメージややっちゃったらどうなるんだろうっていう不安な空気がありましたよね、うんうん、
はい、
でも、うん、そうじゃなくってトランプさんってこんな人であんな人でってあのこんなことも考えられるよとか、だからそれ私は今度はあのヒューガの口を通してその話を聞いたんですけ ど、
あ、
まあ、トランプさんになったからって、はい、その不安になることはないかもしれないなって、はいはいはい、逆に私ヒューガからその話聞いてからね、まあ、そんな目で見ないようにしようって感じたんですけど、やっぱりその政治のことも本当に自分のこととして捉えられるような、はい、うん、教育というか伝え方というのを IBS さんはいつもしてます、ね、してたようですね。
それは普通の学校と大きく違う、普通って学校の先生って政治的なことに対する自分の考えとかって先生言わないですよね、
うん、
下手なこと言おうもんなら何つつかれるかわからんみたいなとこあるから、うんうん、先生って自分の試験でもの言わないじゃないですか、うん、
はい、
うん、
でも私はこう思うよ、うん、こう感じるよっていうのを南先生が言われて、それに対して子どもたちは自分はこう感じる、うん、自分はこう感じる、自分はこうしたいって、うん、やっぱりそれを聞いて今度は自分の気持ちを一人ずつが伝えるっていうね、うん、でそれみんな意見が違うことも全部認め合うっていう中で1年間彼はもう勉強してたみたいなので、うん、だから自分の意見をはっきりはっきりちゃんと言葉で伝えられるようになったなっていうのは、うん、今さっきね文明さんがあの彼のねあの1週間後のレポートを読んでましたけど、うん、あんな風に振り返って、ね、あの自分のことを 分析というか振り返ることができたり、なんか今の状況をしっかりこう言葉にして伝えることができたりっていうのは、うん、あの1年前のヒューガは少しあのできなかった部分もだいぶ成長したなっていうのが、うん、だからすごい
ね、鹿児島行った頃1年前は、うん、もうあいつの口癖のようにね、お前ヒューガこうこうこうこうお前どう思うって言ったら、うん、分からん、もうね何も考えもせんうちから、
う
ん、分からんって、いつでもそう分からんって、
う
ん、あればっかり言っとったもん、
う
ん、あい
つ。そうですね、
うんうんうん、
だけどこの間はね、その何やったかな、ニュース見とってやったか何やったかで、あ、このことを南委員長やったらどういうふうに感じるかなとかね、うんうん、だからあいつの頭の中に南委員長の脳みその一部分がこうちょっと移植されたというかね、うん、で自分で感じることと、あ、これを南委員長ならどう見るかな、うん、南委員長ならこのことをどう言葉にするかなとかっていうね、はい、うん、だからあいつの中のね小さな南委員長が頭の中にちょっと出来上がったんですよ、
うん、
きっと、
うん、
南委員長と
宮城
さんですよ、
どう思うかっていうこと。
そうです、はい、もうそれを言うんですよ、やっぱり。
あるんですか、その。
あります、あります。
文明、まあ、お父さんならどう思うんやろうかみたいな。
そう、でしかも、うん、はい、あの鹿児島に来て、はい、すぐ鹿児島で文明さんの講演会っていうのをちゃんと客席で彼は聞いたんですよね、はいはい、だから自分の父親の偉大さとか、
なるほど、
うん、なんか何かこうあそこから文明さんのことを語る口調が変わってきたんですよ、うん、郁恵ちゃん、とうとうってすごいんやな、とうとうの話面白いなって、あんたさんって今までそれ知ってたんじゃないのって気づかなかったのって言ったら、いやだって家でね、いろんな話してくれるし楽しいけど、講演会をまともに聞いたのは鹿児島で初めてなんです、
う
ん、だからもうその南委員長からの話も衝撃的だけど、
はい、
自分の父親がこんなすごい人なんだとか、うん、すごい話するんだっていうのを、うん、
どこやらフェイスブックの中でもそれ書いてたよね、
書いてました、
家にいたらお酒ばっか飲んでアホなことばっか言ってる、
うん、
ね、でお父さんは全国に友達がおってとかって、うん、まかいなと思ってたけど、うん、鹿児島だけでもね、そういう意味じゃすごい人が、ね、集まってくれるし、
お世話になってるって、それで君のことをこうやって大事にみんながしてくれるんだよって私が言うじゃないですか、
うん、
とうとうすごいなって言い出して、うん、だから何かこうことをやった、まあね、ちょっとやらかした時も、郁恵ちゃんこれとうとうならなんて言うかなとか、いやとうとうはそんな言わんわとか、いや、うん、じゃあ聞いてみってとうとうはこうきっと言うよって言って、なんかやっぱり頭の中にあの南先生と文明さんという父親の2人が、彼にやっぱりすごくこういい意味でこう指針というか、なってるんだなっていうのをね、彼の言葉からすごくあの この間も特に感じましたね。
そうですか、
出てた。
で、まあ、そうすれば最後のとどめがね、あの仙台、東京、北九州が全部満席やったし、
うん、
まあ、300数十名、3会場とも300数十名。
そうですね、
うん、
すごいね。
いやこれぐらい聞いてくれてる人がおると燃えるわとか言いながら、ね、
あの辺の度胸はすごいですね。
すごいね。
うんでも私にね最後分かり際にこの間の収録な俺ほんまダメやったんだほんまダメやったもう俺本当にダメやったからいくちゃん聞かんでええわって言われた
言えたもんね
3年島流しの刑っていうタイトルで上がってますよね。
ねえ、確かにあの時はこうなんか投げかけてもこうなんか、ね、いつものようには帰ってこんくてね。
そうそうそう、なんかけどこう僕が感じるんですけど、うん、社長といるとっていうか親父といると父といると、うん、ヒューガのヒューガらしさっていうのがちょっと縮こまるんですよ。
ものすごい意識してます
ね。めちゃくちゃ意識してるんですよ。
そうなのか、
うん、
殴られると思ってんじゃないの
憧れの人に
そう憧れとなんかライバル心というかね。
それですそうです、ビリーさんのライバル心と憧れです。
だって今の話だけどビリーさんとトートって友達なんかそうやでって言って、はい、俺らも友達やんなななばっかり言ってるもんね。なるほど。
そうそうすごいこう意識してるんですよね。そう
そうすごいしてるしてるしてる。
だってあの、はい、その飛び出す日本のその時もマキちゃんって、ね、同じ年、うん、同い年のやっぱり1年半先にもう乳児行ってるし、うん、もうはっちゃけてる彼女はもうリアクションがね、うん、もう何聞いてもポーンって返ってくるし、それこそ自分の意見ポンポン返ってきて、うん、なんでその、うん、一つラジオの収録があまりにもあれ思んなかったからさかお前のねもうそのリアクションの悪さに俺はもううんざりしたから、うん、もう仙台の一発目の時とか、うん、お前にはもう質問はせえへんから質問してもうんみたいな、ね、答えられへんようなやつにはもの聞かへんからな、うん、でもうまあ、マキちゃんロニーはそれ大丈夫やから二人から中心にいろんなことを聞いてするからもうヒューガーは10分間の伊勢神宮のスピーチだけ終わったらもうお前はもう裏へこんどいてくれって僕は言ったったらそしたらくそーみたいなでもあいつをその気にさせるのはそれが一番いい方法なんでね。うーんちょっとわざとつまはじきにしたるとか、ね、わざとお前無理できひんからとか言ってね、こう露骨に言ってやるとね何っていう顔するんでね。
虎ですからね。あ何クソを持ってますから
さすが、はい、ここで出ました。
なるほど
動物占い。
動物占い。もうだって収録も終盤に。
佐藤家の、
はい、
佐藤家のだからねお父さんとパパと郁恵さんと日向がトラトラトラでね。
う
ん、
そうです。三トラでした。
三トラね。三トラ。
三トラにあの息子娘はね今福岡の大学行ってるのはいないんだけど。
娘は狼。俺と一緒の
狼。狼。他の持たれる狼ね。であの息子が、ね、かわいそうに羊さん無邪気な羊だったんですよ。だからもう3トラ対1羊で家の中で4人でね、
はい、
1年間暮らしたんですけど、まあまあ本当にあの圧倒されてましたね。
羊が圧倒されるんですかやっぱり。
あの羊が圧倒されるんだけど本当はねヒューマンリレーションって言って、うん、あの羊にトラ3匹は弱いんですけどね。だから羊がバンっていうことにははい分かりましたって最後は。
へえ。
悔しいけどね。
羊はやっぱこう群れてる群れるのが好きなんですね。
そうです仲良し、うん、本当に人の輪を乱す人は許せないみたいな、
うん、そうなんや、
う
ん、
そうそう。
だって虎3人揃ってるとさ、
はい、
朝ごはん食べながら今日の夕飯何食べるか
違う
してた
もうね、うん、もうよくさ
そう今日の夕飯何食べる
ちょっとクレーム出していいですかクレーム
だいたいくるさんそうよ鹿児島空港を迎えに来てくれて顔見た瞬間にねえ文明さん夜何食べるまだ晩飯の話ええやんって俺は思うんやけどもう晩飯の話ばっかりや
ん。なんで美味しいものを食べてもらいたいから食べたいもの
おもてなしの心やと思うけど、うん、だけどいつも ね、 もうね顔見た瞬間に今晩何食べる
今晩何食べる
南先生さっきの、ね、IBS の南先生と、はい、うちの自宅がすぐご近所なんですよ。
そうな
んだからあの買い物するスーパーも近くで、うん、あの収録の後放送の後、うん、南先生にばったり会って、うん、あの放送聞きましたよにやって笑われました佐藤原の話だと思って
でもね郁恵さんのところで世話になってて、うん、帰ってきてあいつ卒業式終わって帰ってきて1ヶ月ちょっとで、うん、だいぶ痩せたもん
やっただ
いぶ痩せた、うん、 ね、あの鹿児島でもうあんなに美味しいもんいつも呼ばれてですね、うですもう虎3人でもううまいもんばっか食べて太りまくってたヒューガがもう1ヶ月ちょっとでやっという間にスリムになって、ほんでうちの嫁はん投げてた、やつれたんやろ
違う、
やっぱ佐藤さんとことうちとはね栄養価がまるっきり違うんかもしれない、だってあいつみるみる痩せたもん、
面白い、
ね、
本当に。
でもまあその12のキャラクターに分けられるね、
はい、
その動物占いのその伊子さん認定講師なんで、
はい、
なんか会社の中なんかでもね、
う
ん、スタッフが一人一人がどんなキャラクターを持ってるってことが事前に分かってたら、うんうん、あ、だってあの人猿やからあの人タヌキやから、うん、そういうところあっていいよねみたいに、うん、なんかこうね、うん、あのちょっとウィークポイントも笑って過ごせれるような、
うん、そうなんです、
ね、人間関係作り作れたり ね、
う
ん、
そうですね、
子育てに生かせれたりね、
もう子育てでも人間関係全部に使えます ね、あの嫌いなところが全部笑いに変えられるっていうね、
うーん、そんな職場の人間関係に風を吹かせたいなと思う方はまた黒船ウォーリー君までちょっとお尋ねいただけたら、はい、あの佐藤育代が鹿児島からどこへでもセミナー講師として、はい、お伺いに行くという、
はい、
そんな企画が今出来上がりました、
はい、ぜひぜひご応募ください、
あの、お待ちしてます、
心配なよその子が一人いなくなったんでちょっとフットワークも良くなってるはずなんで、で鹿児島にずっといると全然歩きもせんし、どんどん里バラが蓄えられていくんでちょっと歩かさす意味でもぜひ、ね、全国お呼びいただけたらなんて言ってる間に時間が来てしまいました、はい、そんなわけで中村文明と
ウォーリーと
行くよと、
そしてビリーでお送りしました、どうもありがとうございました、
ありがとうございました。
僕ら僕らの瞳に映る君、みんなの瞳に映そう。